はい、こんばんは。イエーロックでございます。今時刻は21時22分。汐留から、帰っているところでございます。何がどうこうという話は全くないんですけど、一応イエーロックの話をしてみますか。イエーロックは、嘘しか言わないポッドキャストなので、何もかも信用してはいけませんし、今は昼の15時、ここは自宅、そんな感じで聞いていただければ幸いでございます。これから言うことも嘘でございます。さて、ですね、なんだっけ、フィーチャーフェス東京、違うな、フィーチャーなんたら、まあ、ええわ、ニューレリックの、カンファレンスみたいなものが、今日、汐留でありまして、私は、登壇のために、参加いたしました。まあ、登壇つってもね、パネルディスカッションのパネラーって言ってもパネルは開いてないんですけど、パネラーとして、出てきた感じでして、なんでしょうね。ニューレリックには、ニューレリックユーザーグループっていうユーザーグループがあるんですけれども、それの、なんというか会の、過去 LT をやった人が、ちょっとパネルをディスカッションしながらみたいなことをやってくれというふうなことを言われたので、ほいほいと、じゃあやるかみたいな感じで引き受けました。来る登壇依頼は断らない。執筆依頼は断る。そんな私でございます。なぜなら、登壇であれば大体アドリブが効くからでございますね。まあ、僕がなんで、呼ばれたかっていうと、多分、その、ニューレリックユーザーグループ、ヌルグが立ち上がって、で初回とあと何回か忘れたけど、で、LT2 本やってて、2本やってる人間は割と、その中ではレアな方でして、というところで多分呼ばれたんじゃないかなと。あと、なんでしょうね、とっさのアドリブ力を買われたみたいなところがあるっぽくて、言いたいことわかるみたいな感じだ。多分このイエーロックを聞いている方々なら、イエーロックを聞いていて、私のトークを聞いたことある方なら、わかるでしょうが、なんだろう、とりあえず尺をうまく詰めて、それなりのものにしようというのをアドリブでやってくれって、なかなかこう、スキルが必要なんですけれども、スキルが必要だということにしておきたいんですけれども、それが私は若干得意ということで呼ばれたんじゃないかなと思っております。へい。いやー、でもね、本当ね、いやーもう、嘘だから、言いたい放題言えますけど、僕なんて全然ニューレリック使いこなせてない、本当、なんだろう、ニューレリック初心者に毛が生えたような、ニューレリックを使ってる歴は長いと自負はしてるんですけど、本当何かに毛が生えたような、レベルの人間をよく、なんだろう、すごいプロみたいなことを言いますよね。だからもうその後で、そのユーザーグループのディスカッションの後に、ヌルグ SR 支部っていうのもありまして、そちらの方のトーク LT というか、トークを、聴講させていただいたんですけれども、レベルが高えだ。レベルが高え、レベルが高え。いやもう何言ってんだか分かんないとまだ言わないんだけど、何言ってるかしか分かんねえみたいな感じになってくる感じでしたね。分かるかな、この感じ。何を言ってるか分かるんだけど、俺はそれをやったことないし、これからもおそらくやらんだろうなみたいなものがバンバン出てきて、みんなすごいオブザーバビリティを使って世界をエンパワーしていくんやなみたいな。エンパワーしていくって別の会社の言葉やんけ。いいや。とりあえず、そういう言葉はさておき、そういうふうな感じの、会でございましたと。で、最後には、ちょっと懇親会みたいなものありまして、僕は いつも通り車なので、ウーロン茶と、オレンジジュースを飲んで、まあちょいちょいと、ちょいちょいとしている感じでしたね。まあ本当ニューレリックってすごい機能がめちゃくちゃに多くて、何でもできちゃうウルトラハイスペックマスインなんですけれども、そのウルトラハイスペックマスインを使いこなすのにはなかなかノウハウがいるわけですよね。まあ、そういうノウハウをね、まあ、やっぱり説明書を読んでるだけだと分かんねえっつうことで、まあ、そういうのをね、ユーザー同士でシェアしたりとか、コミュニケーションしたりとか、まあ、そういうのを狙ったような回がぬるぐでございますので、まあ、ぜひニューレリックを使っている方々は、ヌルグのスラックに入ったりとかするといいんじゃないでしょうか。ヌルグのスラックがどこにあるかとかは、まあ、適当にググって探してください。多分コンパスとかに書いてあるはずです。さて、何だったかな、何を言おうとしたのかさっぱり忘れちゃったんだけど、まあとりあえずまあ参加者結構すごいいてね、会場をわーって見て、何人いたのかな、50から100ぐらいいたのかな、ちょっとひいき目か、まあでも、20とか30では聞かない人数がわーっといて、おお、すごい、こんなとこでパネル、ディスカッションやんの、俺がみたいな感じになっちゃったんですけど、まあ別に人数が多かろうが少なかろうが、個人的には大して差はないので、おお、結構、みんな興味あるのかなみたいな感じで見ておりました。で、まあ、半分ぐらいが初心者だったり、これからレーティング見るみたいな人らしくて、まあ、なかなか、ユレリックはまだまだ開拓する余地があるんだなみたいな感じで見ていたりとかして、面白かったなと思っております。で、3年以上使ってる人、まあ、僕とかは、まあ、現場をまたげば3年以上余裕で使ってるんで、まあ、そういう人はまあ割とすごい一部で、まあ、ニューレリックって割と最近なのって若干思ってしまったりとかもした、あるいは、まあ、もう慣れちゃってる人はそういうカンファレンスに来ないのかもしれないとか思いながら、聞いておりました。へい。しかし思うんですけど、コミュニティって難しいよなって思っていて、何が難しいって、ヌルグのコミュニティはまだコミュニティとしてちょっとまだブートできてないなと若干思ったりするんですよね。っていうとすごいなんか悪口みたいに聞こえるけど、これはイエロックだから嘘ですってこといいんですけど、やっぱりこうなんかアクティブなユーザーが、まあ、もうちょっと増えればいいのになというふうに思っているんですよね。そんで、アクティブなユーザー、イズ、高度なユーザーではないんですよ。高度なユーザーだけがいるところは、すぐに先鋭化して難しくなってしまうので、やっぱり、ちょっと、ゆるふわコンテンツっていうのが、一定以上必要かなと僕は思っていて、今後も多分僕はゆるふわコンテンツ提供係として、ヌルグの人に誘われたりするんじゃないかなと思っております。ていうか、ニューレリックで一番嬉しいのはエラーインボックスで、次がまあサマリーとか、まあリクエストタイムとか、それぐらい、レスポンスタイムとかそれぐらいだと思うんで、他のやつは割と、なんだろう、後付けとまでは言わないが、まああれば便利だが、なくたって使いたいみたいな世界だなような気がするので、って感じがしますね。なので、なんかデベロッパー向けの会とかやったらいいんじゃないのっていう話が、まあ僕とかと、そのヌルグの人とか、やらと少し話をしたりとかしてて、ちょっと面白かったですね。いや、なんかコミュニティ見てると、つい口出しをしてしまうという悪い癖が発露されてしまって、よくないなという気分になっています。でも、なんか結局、技術とかって遊んでなんぼだと思うんですよ、僕は。で、すごい高度なことって遊ぶのにはちょっと遠かったりするんですよね。だからやっぱ程度低いことで遊んだりとかするっていうのは割と重要だと思っていて、 まあ、その上である日必要になったらすごい高度なことをやるみたいなことが、まあ、重要なのかなって若干思ったりしてますね。なので、なんだろなんて言ったらいいのかな、ヌルグはこのままこういう感じでやっていってほしいなというのと同時に、そうだな、まあ開催頻度なのかな、わかんないな、なんか、多少やっぱり一面みたいなものを増やしていかないといけないのかな。すごい頑張ってるんですよ、ニューレリック。いやー、なんか、朝一のね、キーノートっていうか、基調講演というか、まあ、一番最初のね、ニューレリックの代表の人がね、日本に来てっていう感じだったらしいんですよ。で、その人と、あと日本の代表の人が、まあ、当然最初にスライド何枚か削って、これからはオブザバビリティの時代だとかって、まあかっこよく言うわけですよ。まあオブザバビリティとは何者だみたいな田舎もん丸出しで僕は見てたんですけど、でもそのスライドの中の1枚になんかコミュニティに対してめちゃめちゃベットしていくぞみたいなことが書いてあって、マジでって、ちょっとその時吹き出しそうになっちゃって、吹き出しそうになったっていうのは驚きで。という意味で全然悪い意味じゃないんだけど、こう、なんて言ったらいいのかな、エンジニアが一箇所に集まって、こう、なんだろう、コミュニケーションするみたいなのって、あんまり海外ないのかなぐらいに思っちゃうんですよね。まあ、東京は結構得意な状態だと思っていて、まあ、すぐに臨界点突破するから、ちょっと声かければ100人、200人集まるし、まあ、それはそうかなと思ったんですけど、にしてもですね、そのユーザーグループ、ヌルグのユーザーグループの懇親会の乾杯にまで社長が来て、なんか英語とか英語じゃなかったりで、乾杯って言ったりとかした時には、わー、すごいな、期待度がすごいみたいな感じになっていて、いや、ちょっとびっくりしましたね。そういうの、今回の会って、なんか1回と2回でやってて、1回は多分、なんていうか、ビズ向けというか、なんて言ったらいいですかね、ビズ向けっていうとなんか角が立つような気がしないでもないな。経営層とか、まあ、マネージャーとか、まあ、お金を出す側、まあ、割とボーディングメンバーとかそういう人たちが、まあ、見るもの、要は事例集とかでもちょっとハイエンドな事例を集めたみたいな感じで、まあ、2階はスポンサーブースとか、スポンサーっていうよりか、まあ、あれニューレリックの協賛なのかな、よくわかんない、立て付けどういうふうな感じになってもわかんないですけど、まあまあ、AWS とか、サマライズムとか、あとは、ペイジャーデューティーとか、まあそこら辺の人たちが、まあ、ニューレリックの、カンファレンスにブースを出してて、まあ僕もそこをうろうろしながら、いろんなところのお話を聞いたりとかしていたわけですよね。で、まあ、結構、面白いなって思って、たんですよね。そうやってその分けるんだけど同じ建物にいるみたいなのがちょっと面白くて、まあ、多分そのタイムテーブルみたいなのは公開されてるはずなんで、まあ、見てもらうと分かると思うんですよ。あとゲームデイっていうか、まあなんだろう、キャプチャーザフラッグじゃないけど、まあ、ちょっとこういうふうにしたら問題解決できましたみたいなことをやるロールプレイなのか何のか知らんけど、そういうのもあったらしくて、へえって感じでした。なんか同僚というか、まあ現場の人間もいたらしくて、宇佐さん出てくんなかったっていうふうに言ってて、いやごめん、マジでそれ俺誘われてるっていうか、募集して、社内で募集してるの気づかなかったわって言って、ごめん次は出るわっていうふうな感じの会話をしてしまったんですけどね。いや、本当すまんかった、全然気づかんかった。いやー、なんかやっぱり、なんかこう、よくないよ、なんかスラックで書いたら全員に伝わっただろうみたいなのは、こうやっぱり声かけとかする必要性があると僕は思いました。なんだろう、エアリップみたいなもので、こう、釣れるのがかかるみたいなのは、 やはりこう聞き流される可能性が高いのである。まあそれはお前がちゃんと見ていないからだというか、ちゃんと見ていたら時間が足りないのであるみたいなのがあったりとか、まあ若干いろいろあったりするわけですよね。はい。まあそれ言い訳はさておき、まあイエロックなんで全部嘘なんですけどね。はい。僕には同僚もいないし、ゲームでなんてないみたいな感じのことを、まあゲームではあったんですけど、まあゲームでがどうものはないです。さて、そんな感じの階でして、そう、1階と2階がもう完全に、だから2階がデベロッパーで、1階がビズみたいな感じの分け方がしてあって、結構、なんだろう、面白いなと思いました。他のカンファレンスもなんかこういうことやったらちょっと面白いのかなって思ったりしましたね。その、ギーキーなものと、例えば、経営とかになるとなかなか難しいのかな。でも、そうだね、商品だから経営とかになっちゃうのかな。まあ、投資になっちゃうもんね。でもなんか、こう、同じ空間なんだけど、まあなんかそういうのをまとめてやるっていうのは、なんか面白いなってちょっと思いましたね。さて、ここで15分経って折り返し地点でございます。で、今回聞いたトークで 一番頭に残ったというか、まあ、感動したというか、それを聞くためだけに割と頑張って早起きしたっていうのは、なんとですね、落合監督、元監督べき、元監督か、落合元監督が、勝つための俺流チームの作り方みたいなトークをするって言ってんで、これがね、マジでね、僕は見たかったんですよ。落合監督って、まあ、あんまりこう、まあ、野球知らない人にはそういうの馴染みないでしょうし、僕も正直、ぶっちゃけ馴染みがないんですけど、そんなにすごい野球マニアではないので、でも、前に、落合博満さんの書いた書籍を読んで、まあ、書いたっていうか、博満さんの番記者が書いた本なのかな、がすごい面白くて、なんて言うんだろうな、なんかね、若干ね、要はファンなんですよ。そうだな、知らない人に説明すると、早大さんが野球の監督だとこんな感じなのかなみたいな感じの人だと思ってもらえばいいかな。あとは早大さんが愛想を抜く必要性があるんだけど、愛想とゲラを抜いた早大さんみたいな感じ、つまりすごいシビアな人みたいな感じになるんだけど、そのシビアな感じの人が要は勝つためにはどうすればいいかっていうことを、まあやるっていうのを、まあすごい、まあこういう、俺はこういう施策をしたみたいな、こういう施策を取りましたみたいなことをとうとうと語ったりとか、まあ俺はマスコミに嫌われてるからとか自虐を入れたりとか、いやもう聞いててね、うわー、面白えなーって思いながらちょっと聞いたんですよね。まあ残念ながらなのかどうか知らんけど、まあ、録画録音不可みたいな感じなんで、僕もちょっと記憶頼りの、話になっちゃうんですけど、そもそも内容の感想も言っていいのか若干わからんのだけど、まあ、なんか、とにかく突然電話がかかってきて、落合監督に、監督やってくれって、中日から言われたと。おうみたいな感じになるわけですよ。で、もう落合監督、その時には、もう別にそんな監督なんてしなくても食っていけるから、別にせんでもええなみたいな顔してたらしいんですけど、まあでも、いろんな条件で好きにやっていい、やってほしいことは勝つだけ、ことだけ、優勝してほしいだけみたいなところで、まあほとんど裁量をお前にやるからみたいな感じで、どうやら、まあ、口説かれたらしくて。まあ、わかるなって思って、そう言われたらやるよね。なんか、その、なんていうの。エンジニアとかでも多分、そういう口説かれ方したら、多分、 やりたくなる人多いんじゃないかなと思うんですよね。まあその話を、その話から始まって、まあ自分がどういうふうに、まあコーチを使っていくのかとか、どういうふうに選手に接していくのかとか、これがね、なかなかね、面白かったんですよ。いや、なんかこれを全部忠実に再現すると、現代だとハラスメントって言われそうな行為も若干あるのが面白かったんだけど、なんかね、不思議なんですよ。だからこう、やる気があるやつしかもう相手にしないとか、やる気があろうとなかろうと、成績が出てないやつは何を言っても無駄とか、すごい超実力主義なわけですよね。だから調子が悪いわ今日みたいなこと言って休んでる人は、もうその時点で調子が悪いってことは、その理屈上、まあ単にその調子が戻れば戻るだろうっていうふうに思わずに、もうお前が調子がいいことを維持できてないのだからダメみたいな感じで、もうバサッと落とす。そして逆に、まあ、2軍なのかファームなのかちょっと分かんないですけど、ちょっと、やっぱり2軍の人たちは1軍に上がれるかどうか、なんかこう不安らしいですね。僕はちょっとそこら辺のどれぐらいこう具合が、どういう具合なのかちょっと分かんないけど、上がれないかもしれないし、なんか頑張っても意味ねえんじゃねえみたいな感じになってるところで、ちゃんと下の人間をバーンと上げて、俺もやれば、やれば、要は、やればっていうか、ちゃんとアピールしていけばできるんだっていうふうにするっていうのをね。で、これ、なんか若干デジャビューがあって、なるほどなっていう気分にもなった感じもするんですよね。これ、うまくいくときにはうまくいくけど、うまくいかんときにはマジでうまくいかんやつやなと思っていて、野球は9人とかでやるから、9人やる気があるやつがおらんと成立せんっていう問題があって、そこら辺が、なんかこう、野球と野球じゃないのの違いが若干あるような気がしないでもないなとか思ったりしました。ああ、中央道はついに車線シフトが中央になったぞ。へえ、ついにか。やっとだな、ここの工事長かったな。うるせえな、ごめん。いやー、そう、それとか、あとはまあ、選手、コーチが育てるというのは、まあ、意味がないし、選手が、まあ、結局、やる気がなければ意味ないし、選手がコーチをうまく使うようにならなきゃダメみたいなところが、これもね、デジャビあるんですけど、なるほどなって思いました。でもやっぱ9人いないとね、話にならないと思うけど、これを鵜呑みには個人的にはできないなと思いつつも、面白いなっていう感じはしましたね。あとコーチが、まあ、なんかなぜか知らないけど、心っていうか残ったのが、コーチは選手と飲みに行くなと、練習はとことん付き合えと、あともう一つ何か言ってた気がするんだけど忘れちゃった。まあ、とにかくなんか慣れ合うななのか、贔屓するななのかわからないけど、その多分好き嫌いを作らないようにさせてるんじゃないかなと思っていて、やっぱり飲みに行ったりとかしちゃうと好き嫌いが生まれちゃうから、その好き嫌いみたいなものを徹底的に排除することによって、まあパフォーマンスをしっかり出す気にさせるっていうことが、まあ重要なんだろうなっていう。で、あと、 訓練のメニュー、訓練というか練習のメニューも、なんか、落合監督が要は出したらしいんですよね。割と本来、自主性に任せるところを、まあ、これをやれというふうに言って、やる気があるやつにはこれをやれと渡すみたいな。やる気があるやつに勝手にやれではなくて、やる気があるやつにこれをやれっていうふうにまあ渡すみたいな感じのことをまあやっていると。結構細かく指示してるっぽくて、まあこんなの楽勝でしょうみたいなことを言ってる人間ほどなんかできなくて、実際のところまあバタバタとできずに終わっていくみたいなところがすごい、そういうもんでしたよみたいなこと言ってて、いやちょっと面白いなって思いましたね、そのあたりがね。いやーなんかね、まあ、マネージ論とか経営論とか、まあ、いろいろあると思うんですけど、なんだろう、やっぱ一角の人の言うことってなんかやっぱ重みがあるなと思って、やっぱ何を言うかより誰が言うかだなって自分でも思っちゃったんですよね。これが落合選手じゃなかった、落合監督、元監督じゃなかったら、まあ、こうまで思わんかったよな、みたいな感じもあったりとかして、やはり、ネームバリューとか、過去の実績とかは大事だな、って思ったりも、ちょっとしちゃいましたね。まあ、でも本当なんだろう、もういくらでも、なんだろう、めちゃめちゃしごきまくって、要はもう1時間でも2時間でもノックやるぞって言って、で、ちゃんと足を使えと。足を使うと疲れるんですよね。要はヘッドスライディングみたいな感じで取ると、まあ、なんかギリギリ取れたような感じに見えるけど、そもそもそれは足が遅いから届いてないのであり、足が届くようになりなさいと。走って届くようになりなさいと。ヘッドスライディングなんてやったら、お客さんとかはね、喜ぶけど、そんなのは意味なくて、グラウンドで寝てるなんて本当意味ないことだから、なんだろう、粛々と走って真ん中で受けてをやれと。そこもね、いやーなんか、なんていうの、なんて言ったらいいのか分かんないけど、いいなーって思いましたね。なんて言ったらいいのか分かんないですね。まあ、それをなんていうか、あとはまあ、本人が言ってるのは面白かったんですけど、こうやってみようみたいな感じのことを落合監督が言うとして、じゃあそれが正解なのか落合監督も分からんよっていう感じのことを言っていたんですよ。やってみなきゃ分からんと。まあそれはそうだよねと、僕もそう思いますと。もちろんね、もちろんそれなりに正解に近いであろうものを渡していると思うんだけど、だけど基本的にはすごい基礎を重視、基礎がちゃんとできてなきゃ、体力つけなければもう意味がないみたいな感じで、すごい、普通だったらこの正月とかは休ませなければ選手は壊すのが当たり前だとか、あとは僕知らなかったんですけど、野球選手って3日働いて1つ休んでみたいなことをやるみたいな働き方をしてたのを、なんか一般的な6日働いて1日休むみたいな感じにしたっていう、それもやっぱりだから休息日みたいなものを間に作るっていうのの理由が、なんでそんな理由なの、そうなってる理由が全然実は意味がない、特に昔からそうだから以外何もでもないっていうところで、まあ、落合監督としては、元監督としては、まあ、どうでもいいことでしょうみたいなこと言っていて、いや、まあ、俺流だねって思って、まあ、もちろんいろんなことを試した上で、まあ、そういうとこに落ち着いたんだろうなとはもちろん思うんですけど、いやー、まさに俺流ってこういうこと言うのかなみたいな感じがしましたね。 しかし、選手は本当、その時どういう感想だったんでしょうね。もうなんか、マスコミとかにはもうめちゃくちゃに人気ない監督だったと聞いており、僕もそういうふうに、なんとなく知っており、選手はじゃあどう見てたんだろうねっていうところがあって、でもまあ、やれば評価してくれるみたいな感じだから、そういう人にはすごい相性は良かったのかな。やっぱやれる人をでもどれだけ集められるかみたいなところでやっぱりあるのかな。まあでもやっぱ運もあるって言ってましたけどね。運よくコーチが2人ぐらい浮いたんで、それを拾ってうまく、他の球団で浮いたコーチをうまく2人と捕まえられたんで、めっちゃ良かったですみたいなこと言ってたんで、はあ、そういうふうなこともあるのかみたいな感じになって、まあ、全部がリズムで動くわけではなく、全部が運というわけでもなく、全部がこう、俺流。ちょっと面白かったですね。なんかこう、本当、なんか、本当ね、いろんな意味でね、ギリギリな感じがしたんですよ。それやって大丈夫なんだっけみたいな感じのところを思うのが結構多くて、ああ、大丈夫なのかこれって思ったんですけど、まあ大丈夫なんですね。まあ野球だからね、そんなもんなのかな。でもエンジニアにそのままそれを持ってくることはできないだろうし、俺流っていうものを、まあ、俺に持ってきたら俺流になっちゃうわけで、まあ結局それはまあ似て非なるものだから真似ようっていうふうには思わないんですけど、まあそういうふうなことを粛々とやって結果を出した人もいるんだなというふうなことを、まあ結構感じたなっていうふうに思ったところでございます。いやでもね、やっぱね、痛快ですよね。絶対そこでやりたくないなって思うような発言もあったような気がするんですけど、でも、なんだろう、落合監督を口説いたヘッドクォーターというか、まあ、なんだろう、オーナーの方はなかなか頭良かったなと思いますね。ちゃんとこう何やってもいいよみたいなことちゃんと言ったりとかしたっていうのはね、重要ですよね。はい、ということで、イエーロックでございました。まあ、イエーロックは嘘しか言わないポッドキャストなので、まあ、この話は全部嘘なんでございますが、皆さんもね、落合監督のね、なんだっけ、なんとかの監督っていう本がね、結構面白いので、興味を持たれた方がいたら読んでみるといいんじゃないでしょうか。はい、ということで、あ、長くなっちゃったね。はい、今回は以上ということになります。また次回お会いしましょう。お疲れ様です。イエーロックでした。